こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。11月は那覇市立病院腎臓内科科部長糸数正悦先生に慢性腎臓病教育入院未来の自分のためにできることと題してお話をしていただきました。教育入院とか初めて聞く言葉もあるんですが、糸数先生はそれでどんなお話なさったんでしょうか。
はい、今の国民の8人に1人が慢性腎臓病という病気だというふうに一応推測されているんですけど、そういった方々が外来に通いながらこう先生方が日々 の診療の中で腎臓流しをすることが多いと思うんですけど、はい、やはり診察の時間というのはかなり時間が限られているので、あまりその患者さん一人一人が納得するまで私たちも向き合って話せているかというと、確かに足りないところがあるなと思っていたんですね。はい、それで、ちょっと私も那覇市の医療連携というものを医師会の立場で関わってるんですが、そういったみんなで話し合ってる中で、那覇市立病院がこの1週間ですね、患者さんが入院することによって、
はい、
その栄養指導を受けたり薬の指導を受けたり先生から深い話を聞いたりしながら自分の腎臓の状態を把握して、それからこれから先どういったことで気をつけたらいいのかっていうのを勉強するという1週間なんですが、
はい、
これがすごくやはり実際始めてみると好評だそうで、まだ7名ぐらいの入院らしいんですが、4月に始まって、
はい、
今非常にそれで先生方もこのいいシステムを多くの人に知ってほしいということで、私も紹介したいという思いがあったものですから、今回糸数先生をお招きしました。
こういうことが始まっているということなんですね。
そうですね、はい、
で糸数先生はまずはその腎臓の話からなさったということだったんですが、
腎臓といってもどんな働きをしていて、悪くなったらどうなるのかということをやっぱり皆さんがなかなかこう意識しづらいところがあるので、
はい、
それで先生は初めにまず腎臓の、働き、腎臓の自体 の構造等について、丁寧にお話した後に、先生逆から攻めたんですけど、今度はじゃあその腎臓が悪くなったらどうなるんだろうという形で、腎不全になったら体の中にどんなことが起こりますかっていうのをこう汚れた水きれいな水槽がフィルターが汚れて汚れた水槽になってしまうとか、こう視覚的なところから説明してくれて、とても分かりやすく、
はい、
そっかこうなったら体の中でこんな濁ったら大変なことになるなみたいな、そういうなんかすごく一般の方に理解しやすい話をされた上でですね、その上で今度はじゃあそれを良くするためには、今腎臓に関しては腹膜透析、血液透析、あと腎臓移植という治療があるので、そういった治療はどういうふうなものかっていうのをまたお話ししていただいた後にですね、本題の慢性腎臓病とはどんな病気で、どうやったら今話したような腎不全にならないで済むのかということについてお話しされました。ですから非常に悪くなった状態からお話をして、聴衆の方々のこう関心をしっかり捕まえた上で、こうならないためには慢性腎臓病について知りましょうという話を丁寧にお話しされ、そして最後に教育入院、そういった慢性腎臓病の方はこういった那覇市立病院が始めた教育入院を受けることによって、ご自身の体をよく知り、今後自分自身で何ができるかについて考えていきましょうという流れのお話です。
そうなんですね。まず先生、その慢性腎臓病っていうのはどういう状態を言うんですか。
はい、これはですね、主に糖尿病で腎臓が悪くなる人ですとか、腎炎の人とか、腎硬化症っていろんな原因があるんですけど、そういった原因にかかわらず、例えばおしっこに タンパク尿が3ヶ月以上続いて出てる人、
はい、
それともう一つはあの EGFR といって腎臓の機能働きを示すものがあるんですが、これが60を切った場合、これが3ヶ月以上続く人、このどちらかもしくは両方を満たした人を慢性腎臓病というふうに、診断をしてですね、そう言われた人は他の人よりも腎臓を気をつけましょうというのがこの、病名の、示す意味になっています。
急性っていうのも先生ありますよね。
急性の場合はですね、
はい、
基本的にはその治療、その病急性に悪くなった治療、例えば血流が悪くなったとか、何かで感染して急に悪くなったとかっていうのはしっかりそれを治す治療をすれば戻るのが急性腎不全ですから、急性腎不全は治療がうまくいくと治る人たちなんですね、
はい、
ところが慢性の腎不全っていうのはもう5年10年20年かけて悪くなるので、残念ながら元に戻すことはできないですね。
ああそうなんです。じゃあここから長く付き合っていかないといけないということですね。
そうなんですね。それで、腎不全になる前の慢性腎臓病の時に気づいて、患者さんたちが何ができるかを一緒に考えていこうというのがこの取り組みになっている。
じゃあとても重要な状態ですね、この部分っていうのは。
そうですね。でそれで先生も途中で強調してたんですけど、これは血液と尿検査をさえ受ければ、その状態が把握できるので、
はい、
そういった意味では健康診断を受ける重要性を話されていました。実際に先生がご経験された中で、妊娠中毒症みたいな経験をしている若い女性が子育てで忙しくて40歳ぐらいになって、なんか体調が悪い、風邪でもひいたのかなと思って病院に行ったら、明日から透析が必要ですと言われたケースとか、30代の男性が学校を卒業した後全く健康診断を受けてなくて、やはり同じく体がだるくなって病院に行ったら明日から透析ですって言われる方、こういう方々の実例の話もされまして、ですから若いから検診を受けなくていいではなくて、やはり自分の体は自分で守るという意味で、学校を卒業してから検診を受けるかどうかは会社がやってくれたらあれですけど、自営業の方とかなかなか検診受ける機会を失うので、やはり定期検診の重要性というのを先生はお話しされていました。
明日からって言われた時の気持ちを考えると本当になんかもう気の毒ですよね。
そうですね、うん、今の話のように本当に慢性腎臓病っていうのはかなり悪くなって、ステージ51から5っていうのがあるんですけど、4から5ぐらいまでにならないとなかなか自覚症状出ないんですね。
そうなんですね、
はい、ですから再検査してみないとわからないという状況になるかと思います。
はい、その慢性腎臓病の方を対象にこの教育任務というのが、現在那覇市立病院で行われているということなんですが、
はい、
そしてこの教育入院の、具体的な中身というのはどういうことなさるんですか。
はい、細かく先生お話しされてまして、例えば医師や検査技師、栄養士が慢性腎臓病の話、検査の内容、食事についてっていうのを、例えば水曜日1日話して、で木曜日には理学療法士の方が腎臓が悪い方の運動療法について話したり、また残念ながら腎臓が悪くなった場合にはこのことも踏まえて透析のことを透析のスタッフが話したり、また保健師の看護師の方が金曜日には腎臓が悪くならないためにはどんなことに気をつけようって話をしたりっていうのを、こう講義ですとか検査をしながらここの3日間過ごし、そして土曜日曜は一旦外泊をして、
はい、
お家の食事とかをまた考え直す機会を作って、でまた土曜月曜日には戻ってきて、もう一度今度はもう一度お医者さんからどれだけ理解したかも含めて腎臓病の話をして、最後薬剤師の方がお薬の重要性、お薬の内容について話すという、大体こうざっくり言うとこういったメニューで、この合間にいろんな検査を入れて、最終的に多分患者さんにレポートが何かを作って渡して帰ってもらうという形だと思います。
じゃあその知識を深めるとともに自分の状態も現在把握できるということですね。
そうです。であと先生が一番いいって言ってたのが、 治療食が実際その1週間出ますので、
はい、
やっぱり病院の食事を食べて、あ、これぐらいの薄味がいいんだとか、これぐらいのタンパク質がいいんだとか、はい、そういうのを実感してもらうという良さがあるみたいで、あの食事をまで一緒にこう経験してもらう、しかもそれをたった1回ではなくて1週間っていうのがミソみたいで、あの実はこの方法、あの、滋賀県の近江八幡というところにある病院の先生、八田先生からあのアドバイスもらったんですが、その先生のデータでもこの教育人をすると腎臓が悪くなるスピードをあのかなり落とすことができると、
うん、
やっぱり本人の意識を高めるってことはいかに重要かということらしいので、
はい、
まあ、今市立病院で始めたこのシステムをですね、ぜひ途切らさないで、あの多くの、あの先生や患者さんがこのことを知ってですね、はい、利用してもらえたらなと思っております。
例えば先生、今日、まあ、ラジオでこの腎臓病の慢性腎臓病の教育入院のことを知ったと、あの自分もこうまずはやってみたいなっていう場合はどうしたらいいんですか。
はい、あの窓口はあの慢性腎病院の腎臓内科の先生方になりますので、はい、いきなり行ってもちょっと難しいですから、うん、可能でしたら皆さん、視聴者の皆さんの多くはかかりつけ医を持っているはずですから、かかりつけの先生にあのまずは私は慢性腎臓病なんですかってことを確認した上で、そうだと言われたらよかったら慢性腎臓病にこういうシステムがあるみたいなので外来に紹介してくれませんかという形で一度外来に行って、
はい、
で調べた上で相談という形になるかと思います。
なるほど、まずはかかりつけの先生と、まあ、相談してそこからの紹介ということですね。
そうですね、
はい、ちょっと気になるなという方はかかりつけの先生と、まあ、相談してみてくださいね。いや、しかし、まあ、こういう慢性腎臓病の教育入院というのがあって、あの今の自分を、まあ、よりよく守っていきましょうという取り組みがもう始まってるわけですね。
そうですね、あの本当にあの画期的な手法だと思いますので、ぜひ多くの、 あの慢性腎臓病で悩む方のがご利用していただけたらと思っております。
11月の地域向け医療講演会は那覇市立病院腎臓内科科部長伊藤和正一先生が慢性腎臓病教育入院未来の自分のためにできることと題してお話ししてくださいました。さて先生、もう11月も終わりなんですけれども、あっという間だなという感じがしますが、もう12月の背中が見えてきましたね。
はい、もうあの最近の外来ではあの長期処方をする方々にも良いお年をと言ってますもうあっという間に年末モードになってますね。
そうですね、はい、でこの時期、まあ、だんだん寒くなってくると、まあ、風邪なども増えてきて、あの病院の様子も変わってくるのかなっていうふうに思うんですけれど、いかがでしょうか。
はい、定期的に通っているあの高齢者のやあの血圧の高い方がこういらっしゃる上に、さらに体調が悪い方がこうやはりあのいらっしゃるので、うん、まあ、私たちもそういう方々が混じらないように、発熱できている人は別の部屋を案内したり、いろいろ工夫しながら対応しますので、まあ、これからあの3月ぐらいまではちょっとあの私たちのような診療所の医師っていうのは緊張した日々が続きます。
そうですね、
はい、
あのもらい風邪にならないようにって先生方も注意をするでしょうし、
はい、
患者さんに対しても注意が必要ですから、はい、変ですね。まあ、皆さんもね、また体調維持管理よろしくお願いしますね。はい、おかしいなと思ったら、まあ、すぐかかりつけの先生に相談してください。さあ、そして年が明けましたら1月に地域向けの医療講演会また開催されます。2019年1月9日水曜日、年頭は田野先生ですね。
はい、
はい、かかりつけ医による健康管理の重要性と題してお話をしてください。年頭 の、まあ、あの講演ですよね。
そうですね、うん、あのいろいろ考えたんですが、今このテーマが一番大事かなと思いまして、
はい、
今あの国が制度的にこうやはり皆さんかかりつけ医を持って適切な医療を適切に受けましょうというのを今奨励していまして、
はい、
まあ、その中で私たちかかりつけ医をあの担いたいあの医師がどんなことを考えてですね、一人一人の患者さんと接しているかというあのことをやっぱりちゃんと皆さんに伝える機会を作るべきかなと。なんとなくかかりつけ医、私は健康だから別に病院に行かなくていい、かかりつけ医なんていらないよっていう自信のある方々も確かにいらっしゃるんですが、 ただやはりいろんなこう諸問題が起こった時にやっぱり相談できる相手がいるかいないかっていうのはちょっとやっぱり大事な点かなと思いまして、はい、今回はそのあたりをこう なるべくこう皆さんが理解してもらえるようにお話したいと思います。
そうですね、健康な方ほどかかりつけ医って言われてもっていう感じでこうちょっともやーんとしたイメージしかないかもしれないですね。
そうですね、よくモアイとか皆さんも、はい、ある程度年齢になってくると大体話題は健康の話題になりますですからまあ、もちろん友達もの話も大事ですけどやっぱり何かこう情報が入った時にそれが本当に正しいかどうかを聞ける先生がいるっていうのが大事かな。
そうですね、はい、ぜひ皆さん足をお運びください。2019年1月9日は水曜日午後7時から首里城下町クリニックで田野先生によりますかかりつけ医による健康管理の重要性と題してお話となります。詳しくは首里城下町クリニックまでお問い合わせください。電話番号が 098-885-5000 ウェブサイトは首里城下町クリニックで検索なさってくださいね。事前申し込みなど必要ございません。当日直接首里城下町クリニックまでお運びください。お待ちしております。ということで先生2018年もいろいろと健康のお話を伺ってまいりましたがあっという間に1年ですね、
はい、そうですね、
はい、また皆さん健康で年を越して、はい、新しい年を迎えられるようにしたいなというふうに思います、はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。